your radio station.
FM 那覇一枠お届けしています。この時間はですね、この方に来ていただきました、桃人編集部から井上千鶴さんです。こんにちは。
こんにちは。
待ってました。
ありがとう。30号出ました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
30号ですよ。
だからね、年に4回だから、8年目に入りました。わお。
創刊しますよっていう時から、はいはいはいはい、ね、一枠には出てもらってますけど、数えましたね。
数えたよ。年を刻むはずだよね。もう
30号、
はい、
道ですっていう話は29号の時に聞いてて、はいはいはい、私が国道58号ですかって言ったら、はい、って言ってたけど、表紙見て、
はい、
あ、そういうことねと、
あ、
今回思いました。
はいはいはいはい、はい、
あの真っ白な、
はい、
こう表紙にね、
はい、
筆字で道と、
はい、道と、はい、この道はですね、あの書家のね、書浪人善流さんっていう方がいらっしゃって、石垣出身で、あの連載をしてもらってるんですよ、はい、書の連載があるんですけどね、桃人に。その方に今回道なので、タイトル道で道の写真来たらつまんないから、うん、善流さん道って書いてっていうお願いして書いてもらいました。
いや、なんかね、やっぱり桃人ってグラビアも美しいので、は
い
は
い、ありがとうございます。
そこもね、楽しみにして、
はい、
拝読してますけれども、はい、なんかね、どこか美しい沖縄を象徴するような道がね、バーンと来るのかなと思ったんですよ。
最初はそれもいいなと思ったんですけどね、うんうん、まあなんかちょっと予定調和的な感じがしたのと、まあ30号記念なんで、うん、今までになかったようなことやってみようよっていうのがあって、うん、
でもね、ここからやっぱり、はい、あ、いろんな道あるよねっていうのは、はい、ちょっとこう想像が広がった。
うん、それは嬉しいな。
でこう開いてみると、
はい、
諸見里的にちょっと気になった、
はいはい、
記事を言わせていただくとですね、はいはいはい、クロスロードという、
はい、
記事の中にある、はい、星野屋さん、これ竹富の、
はいはい、竹富島の星野屋さんです。
はい、
はい、
あ、こういう、まあ、お宿って言っていいのかしらっていう感じなんですけれども、
はいはいはい、まあ、高級リゾートですわ ね、
あるんだなっていう、うちがリゾートやってるんですではなくって、はいはい、地域と一緒に歩んでいきたいというこの姿勢でしょうかね。
そうなんですよ。この竹富島の島の人が大事にしてきた文化伝統っていうのをすごくリスペクトされていて、うん、星野屋さんがその建物がね、赤瓦のその平屋の、うん、琉球建築っていうだけじゃなくって、はい、その島の文化そのものをとてもリスペクトしてるっていう姿勢がいいなと私たちは思っています。
うん、そうですね、はい、ただ自分たちのこういうコンセプトでこういうふうに泊まってくださいではなくって、
ではないですね。
そういうところが、
はい、
やっぱりこう今風って言ったらですけど進んだのかなってちょっと思いますね。
そうね、うん、そうですね、うんうん、どっかの真似っこじゃなくて、
うんうん、
そう、島そのもののあり方と、うん、星野屋さんが島と共にあるっていうあり方が、
うん、
ちょっと新しい
かも、
一つ上かどうか分かんないけど、うん、ちょっとね、今までになかったようなね、
そうですね、
感じですよね。
ここにある意味っていうんですかね、
はいはいはい、
ここで泊まってもらってこの時間を過ごす意味っていうのをなんか感じて、はいはい、あ、その精神も道かなって、
そうですね、
思ったり、
はい、
これはね、もうちょっとじっくり読みたいなっていう感じがしました。
はい、
でこのクロスロードの中のもう一つですかね、はいはい、そうそうと思ったのが、
はい、
昆布ロードの今昔という記事 と、
はい、
あと日経をつなぐ道、
はい、あ、そうですね、
そうだ、見えないけれどもこういう道もあるんだっていう感じでした。
そうですね、本当に、
うん、
いろんな道がありますのでね、
本当ですね。
日経をつなぐ道なんか、その沖縄から出て移民で行った人たちをつなぐ祖国、うんうん、祖国っていうか、まあその母なる島、うん、沖縄だったり日本だったりとつなぐ道っていうのは目には見えるもんじゃないですからね、
う
ん、
そうですね、どちらかというと精神的なつながりの方が強いのかなって思うんですけれど、はい、その見えないその道が多分お互い思ってる時ってあると思うんですよね、
はい、
何かこう一本つながってるもの、
そうですね、
なんかそれは、あ、道だなっていう感じもしましたし、
うん、そうなんですよ、
思いって道かな、
うん、だからね、いろんな道があるんですよね、うん、
で焼き物の道、
あ、はいはいはいはい、 これね、沖縄県内でも本当にトップクラスの陶器焼き物コレクターの柿花さんっておっしゃる方がいらっしゃいましてですね、はい、彼がもうコレクターの域を超えてですね、はい、博物館じゃないかっていうぐらいすっごい数持ってらっしゃって、でそのまあクオリティ高いものをたくさん持ってらっしゃるんですけど、うん、その中でたくさん見ているから分かるような、うん、この焼き物の流れというか変遷っていうのが、うんうん、沖縄の焼き物っていうと壺屋焼きのイメージがすごく強いと思うんですけど、はい、それよりももっと前のものを集めてらっしゃるんですね。で、その前からもちろん今までずっと続いてるんですけど、うんうんうん、いろんな焼き物を集めてらっしゃって、でその焼き物の変遷っていうのをその柿花さんなりに、うん、こういうことじゃないのかなっていうのをちょっと新しい提言みたいなことをされていて、うん、という話を載せています。
すごいですよね、はい、その焼き物を楽しむとかっていう、うん、その楽しみ方
これね、それで ねラジオだと写真お見せできないんですけど、うんうん、この写真も全部撮ってるんですよ、柿花さんが。すごいでしょ。
そうなんですか。
これプロの写真じゃないんですよ。
そうだと思いました。
はい、あ、プロの写真だと思ったってことよね。
そうそう、思った思った。
はいはいはいはい、そうなんですよ。
本当なんか美術館とか博物館から借りてきたもの、そうそうそう、
図録みたいな感じ。
すごい
違うんですよ、一個一個ね、愛情を持ってね。だから撮る時もどういうライティングをしたら、うん、この一つ一つの焼き物が一番こう美しい綺麗な表情で映るかっていうのをね、計算し尽くして撮ってるっていう。
柿の花どうですね。
あ、うまいこと言うね。
いやいや、そうですよ。
それ今度言っとく、先生に。
いや、はい、そうとしか言えないですよ。
いや、
この姿勢、ね、すごい。
そうなんですよ。だけど本人すごくシャイだから、インタビューに行った時に顔写真撮ろうしたんですけど、うん、もうやめてっていう感じで分かった、じゃあ分かりました、先生の写真、先生が撮影した写真、焼き物の写真だけ使わせてもらいますねって言って、
はいはい、いやー、すごい、その思いが伝わってきますね。
そうなんですよ。
恐るべし。ぜひ皆さん読んでください、はい、そしてこれは聞いたことはあったけど詳しくわからなかったっていうのは、うんうん、蝶の道。
あー、そうなんですよ。
蝶々にもね、道があるんだよって言われた時に、うん、
これね、今ね、蝶の道の話をね、杉子さんがしてるのはね、連載の中の、
う
ん、
そうそうそう、
琉球生き物雑学辞典っていうコーナーがあるんですね、はいはい、毎回沖縄のいろいろな生き物を紹介、植物、動物、虫、魚、いろんなものを紹介してるんですけど、うん、まだやってないのはゴキブリかな、ゴキブリやったっけな、ぐらいな感じで、すごくいっぱいいろんなものを紹介してるんですけど、ね、今回は蝶の道。
そう。
はい。
蝶々にもね、道があるんだよって言われて、そうそうそう、うん、この人は何を言ってるんだろうって思ったんですよ。だって蝶々って飛んでいくわけだから、
そうそうそうそう、
道って思ってたんですけど。
でもなんかその日の、蝶の種類や日差し、樹木、温度などによって、その日に蝶がよく通る、蝶道があるっていう。
へぇ、すごいねと思って、これからちょっとね、蝶々見る目が変わっちゃったよ。
うん、確かに。これでも蝶と蝶が別になんかコミュニケーションして教えてるのかね、よくわかんないけど。
どうなんですかね。
蜂はなんかそのあっちの方にどれぐらい行ったら蜜があるよっていうのをジェスチャーで教えるみたいな話もありますけど。
すごい蜂、これから蜂も見る。すごい、だから生き物ってすごいなっていうか、その自然ってすごいですよね、うん、
あ、すごいですよね、
そ
う、本当に
これをねちょっと感じました、はい、この特集から、
はい、
であとはもうこの人はってちょっと思っちゃったのが、うんうんうん、すいませんね、かかずひとささん、いい、ね、リスペクトしてるんですよ、はい、リスペクトしてるけど、はい、まだま道を行くという、
そう、かかずひとさまだま道を行くっていう企画でですね、はい、今回まだま道を一緒に歩いてます。
これは本当の道、道路としての道はこれだけだよ、そうそうそうそう、
これだけ一冊通して本当の道を紹介しているのは、道路を紹介しているのはこの企画だけ。
はい、ひとささんがね、はい、もちろん案内、まあ、ユニークで案内してくれてるんですけれども、はい、これは何ですか、なんか甲冑、
そう、鎧を、甲冑をつけてるんですよ。これまだま道がもともとその首里城から那覇港までの軍用道路の役割があったと言われていて、でその時代、古琉球の時代ですよね、昇進王が作った道なので、うん、の時代は日本から、うん、甲冑を輸入して使っていた。最近ドラマもありましたよね、昭和史、
ね、
はいはいはい、の時に作った戦い用の甲冑らしいんですけどね、
アクション用の足軽的な、そんな感じなんですかね。
そんなイメージで、うんうん、ひとささんは下にそのバサージン着て、はい、上に甲冑をつけてるという、うん、 感じですね。
これで歩いたんですね。
これで歩きました。怪しかったよ。
怪しいよ。写真で見ても怪しいもん。
普通のなんか皆さんご存知の首里金城の石畳道もマダマ道の一部なんですけど、はい、そこはねさすがにねこの甲冑姿で歩いてるとね、うん、なんとなく絵になるのね。この石畳とすごく合ってる。
石畳とね、
うんうんうん、でも他のところはもうみんな舗装されてるから、はい、アスファルトだったり、はい、コンクリートセメントだったり、はい、ちょっとねかなり奇妙な感じでした。
なんか道行く小学生はマジでびっくりさせた。
マジでびっくりさせた。なんか男の子がね6のあたりだったと思うんですけどね、なんかスマホかなんか見ながらうつむいて歩いてて、うん、はって顔上げたらそこに甲冑を着た怪しい親父が立ってて本当にはーってびっくりして凍りついちゃってで早足でさささささってそそくさっと逃げようとしたんですよ、うんうん、したらねかかずさんがですねその子のことわって追っかけって言ったわけ。しかも刀抜いて、
また
もう怪しいからやめてって言って、
す
ぐ絶対不審者情報でさ通報されるよそれって言いながら、
もっと大変なことになりますよ。
いやいやいやいやもうおかしかったですよ
本当に。いたずら心も極まりですよお兄さん。
まあまあまあまあ
そうですね、まあ、そんなこともありつつ、はいはいはい、まあ道中ね、はい、いろんなところを紹介してくれてるわけなんですけど、
はい、
でもあの道、まあ、今ね、うん、面影を残すところと残さないところがありますけど、あこういう歴史の道かっていう感じはしますよね、
うん、そうですね本当にあんてことない生活道路に今なっちゃってるので、うんうん、それは面白かったですね、うん、
軍用道路だったんじゃないかと言われてるところがね、
そうなんですよ、
まあ、諏訪一大寺みたいな時に首里城から行くっていう話でしょ、
ね、そうなんですよ。で、おろくにですね、一箇所石畳が残ってる場所があって、うん、今回私も初めて知ったんですけど、それはちょっとなんか、おお、これかみたいな感じで、ちょっと感動的でした。まあ、首里にはね、うん、その、舗装剥がしたら下は石畳っていう場所はね、たくさんありますけどね。
はい。そうですか。いろんな道があるもんだな、はい、ということで。
はい。
でも、ね、ちょっと冒頭に少し書かれているよってやったけど、うん、
はい。はい、
人がたくさん通ると最初から道だったわけではなくて、そこに道ができると、福原恒夫さんの言葉、
はいはい、人が通れば道になる、人が通ったから道なんだよっていう話をされてて、そうだよなと思いました。
それはまあね、本当に道路としての道もそうかもしれないですけれども、うんうん、なんか技とか、はい、
そうですね、
思想、まあ、その姿勢っていうのもそうかな、
そうですね、
と思うと、その道って深いね。
深いよね。深いと思いますよ。
深いですね、はい、いろんな道が沖縄にはあるなと思いながら、はい、でも取材してて印象的だったのは何かありますか、
うん、まあ、どれも面白いんだけど、デイゴ娘さんの話ですね、はい、4姉妹で皆さんご存知の漢方ヌクエヌクサという曲があって、でこの曲にまつわる物語というか、うんうん、ちょっと涙なくては聞けない話っていうのがいろいろありましてですね、うん、でタイトルから分かる通り、私たちは漢方射撃の、うん、その食べ残しだよねっていう、生き残っちゃったよねっていう、うん、でそこの その歌詞の一つ一つがねすごくね深い意味のある歌なんですね、うん、でその歌を通して平和にかける思いとか、うんうん、そういうことも含めて聞いています、
うん、その中ではやっぱりそのね、はい、あこんなことがというエピソードや、はいはいはい、まあ、今になってからこそ分かるその思いっていうのがやっぱり鈴さんも買ってきたわけですね。
そうですね。4姉妹がですね若い時に、うん、まあ言うたらアイドルですわね、うん、アイドルグループとして、うん、その今日はラジオ明日は舞台みたいな忙しい日々で、うん、その中で歌ってる時には意味がピンとこなかったんだけども、うん、そのこの曲を書いたお父さんが亡くなった後に、うん、お父さんは実は戦争で家族を両親も最初の奥さんその子供っていうのも全部失ってたっていうのを、お父さんが亡くなった後にそれを知って、うん、ああ父はこんな思いでこの歌詞書いたのかなっていうのが、うん、この年になったから分かるって皆さんおっしゃるんですね。ちょっとなんかジーンとしちゃった。
そうですね、時を超えて、うん、だからこそ今受け取ったものってことですね、は
い
は
い、で次の世代にそれをどう受け継いでいくのかっていうのをね、
うん、皆さん、はい、ぜひお手に取っていただきたいと思います、はい、
ぜひご覧くださいませ。
桃と30号、
はい、
道でございます、はい、購入したい場合は県内書店、
はいはい、県内書店コンビニ 一部リゾートホテルとか置いているところもあります。
はい、でウェブでも注文できます。
はい、ウェブでも注文できます。
はい、ご都合のいいところで、はい、ぜひお買い求めください。はい、で次号なんですけれども、7月16日にリリース予定。はい、テーマが糸満。
糸満でございます。まあ、糸満エリア特集。
濃いよね。
糸満ね、濃いよ濃いものがいっぱいあるので、ちょっとさーって何からしようかなって今日もちょっと会議してきたんですけど、うん、はい
楽しみにしております。はい、で桃と30号を記念してですね、はいはい、現在ジュンク堂那覇店の地下1階のイベントスペースで、はい、バックナンバーの関連書籍フェアをなさってるんですね。は
い、バックナンバーがずらっと並んでいて、はいはい、でそれ以外にも連載人のおすすめの本とか、うんうん、連載人の著作本とか、うん、それから私たち編集部のおすすめ本、これまでモモと作ってきた参考文献、いろんなものを並べてます。でポップをね、これぐらいのカードをいっぱい書いてね、はい、この本は何でおすすめとか、何号の時に使いましたとか、
はいはいはい、
展示してあります。展示っていうか置いてありますので、
ちょっとね深めたいんだけれど、はい、何だったのかしらっていう人にはいいですね。
はいはい、はい、ぜひご覧いただきたいと思います。
ぜひ、4月15日から始まっていまして、5月の中旬ぐらいまで、
はい、はい、ありがたいことにね、もう1ヶ月もやってくださるっていうので
ということなので、はい、まあ、ゴールデンウィークも来ますから、はい、その時にね、はい、いろいろご覧いただくのもいいかなと思います。
はい、よろしくお願いします。
そしてもうすでに応募がありましたとかって言ってましたけれども、すごいですよ。桃との道を今こそおさらい、全巻セット2名様
ありがとう。今回久しぶりに読者プレゼントのコーナーを設けましてですね、目玉はね、一応ね、日本トランスオーシャン航空のね、うん、那覇石垣島往復航空券なんですけどね、
だそうやさ
でも今日早速来て、応募が来てたのは、うんうん、このナンバー3のですね、
全巻セット、
はい、
だってね、多分欲しいと思うよ。
そうかな、嬉しいなそれ。
いや、だってほら賭けがあったりすることもあるわけじゃないですか。
ああ、そうねそうね、うん、
はいはいはい、ここ読みたかったけど、はい、その時忘れててとかっていうようなこともあるわけだから、
はいはいはい、
これは欲しいと思います。
いや嬉しいな。
うちにもあるんですけどね、はい、地図からの贈呈本が一から並んでますよ。
はいはいはい、
そうそうそう、これはねあると思いますので、うん、皆さん、はい、チャンスだと思います。
ぜひご応募くださいませ。
いただきたいと思います。
はい、
ということで31号からも期待しております。
ありがとうございます。
桃と編集部から井上千鶴さんでした。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。